アレルヤ。今日はペンテコステ記念礼拝ですので、聖霊に関することをお話したいと思います。三位一体の神様であるご聖霊は、過去も現在も未来も働き続けていらっしゃいますね。私たちは聖霊の注ぎとそして満たしというものを、ね、常に経験していく、神様の恵みに預かっていく、これはなんと幸いなことだと思います。この世に、驚くべき、祝福恵みを聖霊という管を通して神様は注いでくださっています。イエス様を信じた時に内住の神様としてご聖霊が私たちに与えられる。それだけでも素晴らしいですけど、だけど神様はそれだけじゃなくてもっと素晴らしい祝福を私たちにちゃんと与えてくださるし用意してくださるんですね。で、今日私が皆さんとお分かちしたいのは、まあ、タイトルは圧倒的な聖霊の注ぎという、ね、タイトルです。で、ポイント2つお話しますけど、ポイントごとに聖書を開きたいと思います。まあ、私は、救われたのは聖霊派ではなくて、いわゆる福音派の、まあ、オーソドックスなというか、オーソドックスというかちょっと変わっていますかね。まあ、そういうところで救われて、そしてもう20年以上ねずっとそこで来ましたけど、24年前に聖霊の恵みを受けました。聖霊のバプテスマをね受けました。まあ、その時から本当に変わりました。クリスチャン人生がね大きな転機を迎えて、ね、変わる。だから、以前知らなかった聖霊の祝福恵み、もちろん救われて聖霊が与えられたということはね、クリスチャンはみんな救われたという経験しますけど、もっと大きな神様祝福をご聖霊を通して用意してくださって与えるという、惜しみなく与えるということをね経験したのはもう24年ぐらい前ですから、まあ、その時から本当に大きく変わりましたね、私のクリスチャン人生もね。で、今日私が、2つお話したいのは、1つは、イエス様が初期のガリラヤ伝道をされた時に通っていったサマリアという、ね、町がありますね。で、その町でいわば最初の聖霊のリバイバルが起こった、ね、そのことが1つで、もう1つはペンテコステのあの事件というかね、ペンテコステの聖霊の降臨のことが起こった、でそして世界に向けて聖霊の、圧倒的な注ぎがね行われてきている、またこれからももっとすごいね、神様は聖霊の恵みを用意してくださっている。で、その2つのことを話したいと思います。で、まず最初ですけど、このサマリアの記事のところを見ますが、ヨハネの福音書の4章の14節だけ、時間がないのでそこだけお読みしたいと思います。ヨハネによる福音書4章14節、しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き出るって書いてますね。これ永遠の命の水って書いてます。永遠の命の水、エゼキエル書の47章に命の水の川できますね。それは予言の言葉ですけど、でまさにこれと同じですね。永遠の命の水、永遠の命の水があなたのうちから湧き出るんだってね。で、これはサマリアを通ってたスカルという、まあ、シカルとも言いますけど、その町を通っていた時にその井戸の傍らで、サマリアの女の人が来て、そして会話をしている中でイエス様が語られた言葉です。まあ、あまり、良いというか良い悪いというのは変ですけど、評判の良い女の人ではなかったんですね。その人と一緒にいろいろ会話をしている、内側にものすごい渇きがあったわけです。その人はねすごい渇きがあって、そして、そのスカルという町にヤコブの井戸がありました。いや、そこから、水を汲む、毎日汲まなければいけない、しかも、 人手が多くない、本当は夕方に来るんですね、普通の人はね。だけどもう人が来ない日中のカンカン照りの時に水を汲みに来た、人目を避けてという。でその人と話しながらイエス様が、私が与える水を飲む者は決してもう乾かない、永遠の命の水が内から湧き出るんだ、泉ですから湧き出る、そのように言われました。この女の人、その後の記事に、ね、詳しくは書いてませんけど、多分ね、イエス様が与えるって約束したんですから、命の水を与えるって約束したんですから、聖霊の恵みを受けたはずです、ね、聖霊、命の水は聖霊ですね。エゼキエル47章の予言の通りです、ね、でこの後に、ヨハネの福音書の7章を読んでいくと、まあ、場面は違うんですけど、そこでも命の水、命の水の川が流れる、エゼキエル47章と同じそのことを表している記事があります。だから命の水はまさにエゼキエル書のあの47章で予言されていた、天の神殿のもといから流れて大川になっていくというね、あの命の水ですね。その聖霊の恵みですね、聖霊の祝福、そのことをイエス様は言われました。でこのスカルっていう町は、シケムですね、シケム、シケムの町、ゲリジム山とエバロ山の間に挟まっている町です。まあ私去年イスラエル行った時そこ行きましたけど、シケムの町に向かって立つとね、シケムの町はゲリジム山とエバロ山の間の谷間みたいな、谷のようなところの低地にある町ですけど、でこう立つと右側にゲリジム山があります、ね、で左側にエバロ山があるんです。で私そこでね、こう手を挙げて祈りました、まさにね、右肩にゲリジム山を置いて、そして左肩にエバロ山を置いて祈るような形なんです。でそこはアブラハムが神様の約束の土地としてね、カナンの地として、そしてやってきてそこに入ってきた時の、まあ、最初の大きな、少し大きな町でした、シケムっていうのね。でそこでアブラハムは祭壇を築いて、そして神様を礼拝したシケムです。でその後にこのヤコブが、まあ、孫ですけど、ヤコブがそこのところにまた来て、そして、モレのカシノ木ってありました、アブラハムが到達したそのシケムの町のところに来た時にカシノ木があったの、大きなカシノ木がね、モレのカシノ木で、そこのところに来て、ヒビ人というそこに住んでいた人からヤコブが土地を買ったって出てきます、土地は。だからイスラエルの所有地なんですよね。イスラエルがお金を出した買った土地です。まあ、3つありますけど、シケムとね、ヘブロンと、そしてエルサルム、全体じゃないけど、お金を出して買った。だからもうずっとそこはね、イスラエルの所有の土地なんですよ、シケムもね、まあ、そういうところなんですね。だから言ってみればね、まあ、いわく因縁のあるという変な言い方ですけど、そういう町ですね、ここはね。でここでイエス様はサマリアの女と会話をした中で、思わずというんじゃないと思いますけど、イエス様は、メシアであること実は証ししてますね。これ後ろ見てたら分かりますけど、私はメシアが来ることを知ってますって言ったら、私だって言いました、あなたと話してるそれが私だと、ね、メシアは私だってこう言われた。そういうことはまず考えられないですね。イエス様が公の生涯に入ってガリラヤの方に伝道に行かれ、初期ガリラヤ伝道と言われます、ね、公の生涯に入ってすぐガリラヤの方に、まあ、自分が、そこで、暮らした町がありますからね、ナザレの町がありますから、まあ、そこに行かれる、その途中です、通って行ったところですね。でサマリア人というのはユダヤ人の血を半分持って、そして、このバビロン捕囚から戻ってきた、そういう向こうの民と混血した人ですから、ユダヤ人にとても 軽蔑されていた人ですけど、だけどイエス様はわざわざそこを通っていきました。3本も道があるのにね、普通のユダヤ人は通っていかない道をわざわざ選んで通って、ね、書いてますね。イエス様はもちろんね、公の生涯に入って3年半しか時がなかったんで、世界中に宣教に行くことはできませんでした。できないし、なかったですね。その時間がないですから、そんな時間はね。だから弟子たちに委ねましたけど、だけどあのイスラエルの限られたあの土地、カナンの地の中では異邦人が住んでいるところにも行ったんですよね。まあサマリアもそうですね、全くの異邦人というわけじゃないけど異邦人、そしてサマリアのもっと北のガリラヤ、それはイスラエル人の土地ではありましたけど、だけど異邦人のガリラヤっていうふうに、ね、書いてあるように、もう辺境の地です。昔の北海道みたいなね、蝦夷地みたいなね、もう辺境の地です、ガリラヤは。だけどそこも確かにイスラエル人の土地ではありました。でもっと北のツロとかフェニキアというね、地中海側のそういう土地にも行きました。だからあの限られたイスラエルのあのカナンの土地の中ではイエス様は異邦人の土地にもいくつかね、町にもいくつか行っているんですよね。だけども今私たちが見ているのは世界宣教のこの視野でのヨーロッパ、アジア、アフリカ、そういうところまでもちろんイエス様は行きませんでしたしね、まあ行く時間もなかったし、メシアとしての働きの時がありますからね。イエス様が私たちに対して与えてくださる恵みの計画っていうのは本当に壮大なものですね。イエス様ご自身のが聖霊を受けたのは、それは公の生涯に入る時ですけど、鳩のようにね、目に見える形で、この下ったってね書いてますね。ペンテコステの時に集まっていた、弟子たちのところには舌のような火の、ね、火の舌のようなものがね、それぞれの頭の上にねこう下ったって書いてますけど、イエス様はもっと、スケールの大きい聖霊の降臨をね、聖霊の注ぎを受けたということですね。そのイエス様がイスラエルの民の中だけではなくて、あの限られた土地ではあっても異邦人の地にも行ってね、そして一番最初に公の生涯に入って、そして聖霊の恵みを分け与えたその土地がサマリア人の町であるスカルというね、この町であったというのはとても印象深いと思うんですよね。いわば聖書に書いてある記事を見るとならば、聖霊を通して、聖霊によってのリバイバルが起こった、まあ最初の町と言っていいかもしれませんね、スカルというのは。聖書は、イエス様を信じる者に全ての人に聖霊を与えるというふうに約束しています。聖霊は神様ですけどね、聖霊を与える、聖霊が内側に内住するというふうに約束しています。だけど、信じていない人には聖霊は内側には内住しません。外側からは働きます、確かにね、悔い改めを迫るとかね、罪を示すとかね、それはされますけど、だけど、信じなければ聖霊は内には宿りません。エペソ書の1章の13節に書いてあるように、聖霊は救いの勝因、ね、まあ、反抗を押すみたいなもんですね、神様が救われたものっていう印をつけるって、ね、いうことです。で、神様の子供とされて、そして天の祝福を子供として相続する、受け継ぐ、ね、そういう恵み、特権、立場を、ね、与えてくださる、その言ってみれば印のようなものとして聖霊の勝因を与えるって、ね、書いてますね。それは信じた者に与えられるものです。だからイエス様を救い主として信じていなければ、外側から働くけれども内側に内住することはないんです。 聖霊が信じた者に与えられるというだけでもね、これは素晴らしい恵みですね。私たちはここにいる、イエス様を信じた人たちはみんな聖霊を受けてますね。聖霊が内住してくださっている、神様であるご聖霊をうちに宿している。これだけでもとても素晴らしい恵み、祝福に私たちが預かっているということです。聖霊が私たちに対して内住、私たちの中に内住して、そして働きをされる中で一番大きな働きはね、聖霊が私たちをイエス様のように変えていく、キリストのように変えていく、キリストの似姿に変えていく、小さいキリストにする、改造するんですね、私たちをね、内側から働いて、イエス様に似るように似るように似るように変えていく。それが一番ご聖霊が私の内に宿って働く働き、大きいですね。だから本当に私たちが、キリストのご性質に似るように、キリストの形に、変えられていくように、聖霊に本当に私たちが任せて委ねていく、聖霊が私たちをね、もう思いのままにこう変化させていくっていうことをね、委ねなければいけないんですね。サマリアから始まったイエス様の伝道の一番最初のところで、聖霊によるリバイバルが確かに起こったんですね。命の水の川が信じる者のうちから湧き上がるという経験をね、サマリアの人たちが持ちました。で、そこから具体的に聖霊が、ね、本当に新約の民の中に、新約の人々の中に、新約の時代の中に働き始めたね、いうことです。これはとても、素晴らしいことだと思います。そしてイスラエル人の中にそのことが起こったっていうじゃなくて、サマリア人、イスラエルの民から軽蔑されている人たちの中に神様がそのような恵みを及ぼした、及ぼし始めたっていうのはね、とっても素晴らしいことですね。神様の憐れみ、恵みをとても感じますね。で、そのことが起こって、そしてやがて初代教会が誕生していきます。使徒の働きの2章1節から4節、いつも読むところですけど、そこに書かれてますね。それは言ってみればペンテコステの事件と言っていい、ね、記事ですけど、じゃあご一緒にここのところ読みましょう。2つ目のポイントですね、ペンテコステのあの出来事から世界に聖霊のリバイバルが広がっていくということです。じゃあ読みましょう。一緒に読みましょう。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。これはあのペンテコステの聖霊降臨が行われたその出来事の記事ですね。イエス様は天に昇って行かれる前にそのことを約束しました、ね、起こる前にあらかじめ語っておられた、復活された後40日弟子たちの前に復活した姿を見せられてね、そして、その後天に昇って行かれて10日間、エルサレムの、ね、まあ、2階の部屋、そこのところに弟子たちが120人も集まっていて祈っていた。待ち望みなさいと、聖霊が下るから待ち望みなさい、聖霊の力が上から下るから待ち望みなさいと言われて、そして120人がね、そこに集まって祈っていた。そして、復活から50日目に、つまりペンテコステですね、五旬祭、50日目に聖霊が激しく下ったのがこれですね。ここに書いてあるように、 炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、書いてますね。これは救われた時に聖霊がうちに宿るのとは違うんです。それは、救われた証人としての聖霊が宿るのとは違って、聖霊を受けた者たちの中に聖霊の力が、ウェールの力が下る。使徒の働きの一章の8節でイエス様が言われているようにね、上より力が下る、それを受けたということです。で、私もさっき言ったように救われた時に聖霊を確かに受けましたね。内住の聖霊。しかし24年前にペンテコステの経験をした時には、このまさに上よりの力が下るっていうね、経験を受けました。これはもう、その聖霊をいただく恵みのさらに上の、ね、祝福です。で、それをイエス様は受けなければいけない、受けなさいってね、弟子たちに言われてるんですね。聖霊のバプテスマ、聖霊のバプテスマとも、ね、言いますね。まあ、バプテスマっていうのは、私たちは、救われて、そして洗礼を受ける、ここにも洗礼層ありますけど、で、水に全部つけることですね、浸すことですね、全身を浸すこと、水に洗礼と言いますね。で、その聖霊のバプテスマっていう言葉を使ってますから、だから聖霊に浸すことですね、全身をね。だから全身を聖霊に浸す、だからもう聖霊に満たされる、聖霊に支配される、聖霊の中にもう聖霊漬けですね、要するにね、そういうふうにさせるっていうんです、ね、だから聖霊が内側に入るっていうのとはちょっと違うんです。もう聖霊によって浸される、満たされる、それを与えるって言われました。ご聖霊はさっき言ったようにイエス様の似姿に私たちを変えていきますから、だから私たちの性質というかね、それを本当にイエス様のように変えていく、まあ、聖霊が身を私たちに実らせるわけです。内側にね、身を実らせる、愛とか喜び、平安、寛容、親切、善意、柔和、自制とかね、謙遜とかね、そういう身を内側に実らせる。で、それだけじゃなくて、それだけじゃなくて私たちに力を与えると、ウェイオリの力を与える。なぜかというと、それは神様が私たちを世界に使わすためです。あの本当に一握りの人たちから今今日ね、世界中にたくさんのイエス様を信じる人たちがいますね。クリスチャンがいます。ユダヤ人の場合はメシアニック10って言いますけど、イエス様を信じる人たちはたくさんいる。もう20億、30億とか。すごいと思いますね。それは聖霊の技ですね。まさにそれは人間の能力を超えてますね。人間の力を超えてます。だから神様の力、技でしかない。それを聖霊を通して神様は与えると、ね、約束されたんですね。面白いですけど、炎のような舌が分かれ分かれに現れて一人一人の上にとどまったって書いてますけど、ことさらに炎のような舌って舌って書いてますね。舌はそれは、まあ、英語で言えばタンですけど、ギリシャ語のこの原点言葉はグロッサって言いますね。で、グロッソラリアっていうのはそれは威厳のことです。だからグロッサ、舌から派生した言葉、グロッソラリア、威厳で、威厳で他の国々の言葉で話し出したって、ね、書いてますけど、これは外国語を話す威厳ね、この時はね。だから、私たちの舌を神様がいわば支配したというかね、まあ、自由になったんですよ。あらゆる束縛から自由になって、自由に舌が動いた。つまりそこから声を出す、言葉を出す、言葉が支配された、神様によって。 面白いですね。炎のような舌っていうね表現をして、で私は、聖霊のバプテスマを受けた時はすぐは異言は出ませんでしたけど、それから1年ぐらい経ってからですけど、だけど明確に聖霊のバプテスマを受けた、聖霊が激しく、ね、私に臨んだ、ウェルの力が下ったっていう明確な経験は持ちました。まあ、今それは時間がないからね、詳しく話しませんし、何度も話しましたから、ね、兄弟姉妹はよく聞いてるんで。だけど、確かに明確に、ただ聖霊を受けて聖霊の内側に宿られたという経験を持っただけじゃなくて、聖霊のバプテスマと言われるね、ウェールの力が下ったという、ね、明確な経験を持って、だからそこから本当に変わりましたね。全く変わりました、自分自身がね。神様はそれを私たちに与えようとされてるんですよね。みんなに与えたいと願ってるんです。あのエゼキエルの47章の予言では、命の水の大川、そういうふうに書いてました。命の水の川が流れる、大きな川がうねって流れていく、聖霊の流れが世界中に及んでいくっていうことですね。だけどヨエル書、ペテロが初代教会が誕生した時にメッセージしました。教会の、まあ、創立記念メッセージをしました。その時に聞いた引用のヨエル書の予言の言葉、それは川じゃなくて圧倒的な聖霊の注ぎのことでした。まあ、はっきり書いてますけど、橋ためにもしもべにも聖霊を注ぐ、男も女もない、すべてのものに聖霊を注ぐ、圧倒的な注ぎをするという予言がヨエル書の予言ですから、でそれをペテロはそれをメッセージしたんですよね。ヨエルの予言が成就したんだと、今これからもっとすごいことが起こっていくんだ、そのようにペテロはメッセージしたわけです。まあ、今日それは起こり続けているんですよね。20世紀の初め頃に、アメリカのアズサストリート、アズサ街というところで、ペンテコステリバイバルと言われるリバイバルが起こった。まあ、リバイバルは過去の歴史でたくさん起こってますけど、だけど、ペンテコステリバイバルっていうのが最初に起こったのは、まあ、記録上ではね、アズサ街のリバイバルですね。本当に少ない数の、アメリカのクリスチャンたち、しかも倉庫のような、ね、暗いところで礼拝していた黒人の牧師が、ね、主導した、本当に一握りの人たちの中から、ペンテコステリバイバルが起こってきました。それはね、異言を伴ったんですよね、その時ね、聖霊が臨んだ時にね。でそこからペンテコステリバイバルというのがダーッと広まっていったので、次々に、まあ、いろいろね、教長は癒しのリバイバルとかいろいろ変わりましたけど、だけど聖霊の働きを伴ったリバイバルは今までずっと続いてますね、今に至るまで。それは言ってみれば、最初はあのサマリア人に伝道して、そしてイエス様が命の水を与えるって約束したそのところから、まあ、ほんのちょっとね、小さいところ、そこからこう起こっていって、そして初代教会が生まれ、圧倒的な聖霊が注がれ、そしてそこから時代を経てペンテコステリバイバルと言われるような大きな働きが起こり、そしてずっとね、今日までそれが続いている。でそれはもちろんただのブームじゃないから、ね、途絶えることはないですね。イエス様が来られるときに本当に聖霊が大きなもっと働きをして、そして花嫁のある教会が花婿であるイエス様をお迎えする、実は、まあ、サマリアでの聖霊の働きも本当に小さいものですけどでしたけど、もっと正確に言えばというか、あの使徒の働き2章に書いてあるペンテコステのあの大事件、それはもう大事件ですよ。大事件ですら、いわばね、それは序の口みたいなもんなんです。 聖霊の働きの序の口なのようなものです。それは言ってみればイスラエルのね、初めの雨ですね。秋の雨です。 秋に降り注ぐ雨です。まあそれもすごいんですけど、ザーッて降り注ぐ雨すごいんですけど、もっとすごいのは春の雨です。秋が終わって冬が来て、そして春を迎えて、春に注ぐ雨はものすごい雨です。もう小麦の大収穫をする雨ですね。私はその春の雨にもね、見たこともありますけど、もうすごい雨です。もう車を走っていったら止めなければ危険です。まあそういうのは日本じゃねほとんど見られませんけど、ワイパーをね最速にしてもね全く見えないんですよね、止めなければね。ものすごい勢いで降る雨、もうスコールですけど、それはもう圧倒的な注ぎなんですよ。雨は聖霊です。聖霊に例えてますから。だから神様はあの人の働きのペンテコステのあの聖霊の注ぎですらも秋の雨のような、初めの雨のようなものが、言ってみればもっとすごい春の雨を神様はちゃんと用意していらっしゃる。イスラエルから始まって福音が西回りでずっと来ましたね。ヨーロッパ、そしてアメリカ、アフリカ、そしてまた太陽州、そしてアジアにまで今到達してますね。たくさんの困難な地域やイデオロギーやまた宗教、言ってみればね、そういうもたくさんあるこの複雑なアジアの国、最後のターゲット、そこにまで福音が届いてきましたね。そしてその福音はイスラエルから出たので、シオンから出たので、シオンに戻らなければいけない、一回りしなければいけない、ね、アジアまで来ましたね。未伝地帯がたくさんあります。少数物語がたくさんいます。この前も小森先生いろいろ明かしてくれましたね。ああいうね、少数の部族、部族の中でも言葉が違うとかね、もう考えられないですよね。だけど本当に福音が伝えられていっているんです。徐々に徐々にですけど、異邦人の時はまだ満ちてません、まだ満ちてません。だけどもう近いですね。異邦人がみんな救われるという意味ではないですよ。異邦人の世界に福音が伝えられる、その時がもう本当に迫ってきている。だけどそれで終わりではないんです。ロマ書の11章の24節と25節、26節、あの辺に神様が約束しているように、異邦人の時が満ちたら、異邦人の恵みの時代が満了したら、全イスラエルが救われるという、そのようなねことが起こる、描いてます。それはもう本当に後の雨ですね。もう大リバイバル、それが必ず起こる。だけど日本を神様は素通りにしないはずですね。神様の時を早める、そのような責任を日本は担っていると思います。また担わせてほしいと願いますね。日本は何度も言ってますけど、いろんな世界のいろんな大会に、ね、行くと、日本のために祈ってるっていう国は山ほどあるんですよね。私たち日本人が自覚していないだけであって、日本は期待されてます。日の昇る国として、イスラエルに福音を返す鍵になる国として日本は期待されてるんですよ。こんなに少ないクリスチャンしかいないんですけど、だけど世界の目がね、みんな日本人に、日本のクリスチャンに、日本の教会に期待してます。どこに行ってもそうです。どこに行っても。だからね、本当に私たちは神様の時を早める、イエス様が来られる日を迎えるその時を早める、神様が早くしてくださるように、その責任を担わなければいけないし、それを自覚するのはアメリカのクリスチャンでもなければ、ここの国のクリスチャンでもない、私たち、もっと言うと私であり皆さん一人一人です。私のこと、そうじゃない、その通りなの、ね、その通りなんです。だからね、本当に私たちはこの神様が計画していらっしゃる大リバイバルのうねりの中にね、 本当にきちんとした位置づけを持たなければいけないしね、その責任をちゃんと担っていく、感謝を持ってですよ、重荷に感じて大変だっていうんじゃなくてね、本当に感謝を持ってそれを担っていく、そういうものでありたいと思うんですよね。聖霊は過去も現在も今もずっと働いていらっしゃいます、絶え間なく。しかもものすごい力を増してね、働いていらっしゃいます。どうぞ聖霊に組みしましょう。聖霊と共に私たちはその神様のリバイバルの計画を担っていきましょう。この教会がその一つの教会として神様によって、ね、本当に用いられるように、ね、私たちは願いましょう。お祈りします。アレルヤ、主の皆をあがめます。本当にこの長い宣教の歴史の中で、聖霊様は絶え間なく働いていらっしゃいます。聖霊をいただいた、内住していただいた私たち一人一人に、ご聖霊は昔も今もそしてこれからも働き続けられます。聖霊の宮と聖書には書いてますけど、本当にありがたい、恐れ多い言葉です。しかし神様はそのように私たちを見ておられます。教会をそう見ておられます。どうぞ私たちがこの神様の大きな大きなご計画の中に身を置いて、そして本当に感謝を持ってそれを受け止めて、どうぞ自分たちができる大分の責任を担っていくことができますように助けてください。私たちをどうか励まし強め用いてくださるようによろしくお願いします。皆に栄光を期してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。